さあ、その ADHD の治療というところに入っていきたいんですが、はい、治療、どういった治療を行うのかということも含めまして、治療の目標なども教えてください。
はい、ADHD あるいは発達障害の治療を行う上での目標ですけれども、ADHD のお子さんが自分の特性を理解して、そして自分の行動を自分でコントロールできるようになること、それによってその子の生きづらさが改善されることがまず大事な目標なんですね。例えば友達に受け入れられたり認められたりして、そしてこう充実した生活をその子本人が送れるようになることが治療の最大の目標です。だから間違っても、例えば学校や家庭で扱いやすいいい子の状態にすることが治療の目的だということではないんですね、うん、だから大人側の都合で子どもを治療するわけではなくて、あくまでもその子の充実した生活がどうやったら送れるかということを考えることが最大の目標になります。
なるほど。ということで、お薬の前に先生たちは取り組むことがあるということですが、
そうですね、
はい、
治療にはですね、先ほどの目標を達成するために大きく、2つの柱があります。
はい、
1つは、療育的支援というものですね。そしてもう1つがお薬になります。でこの療育的支援というのは、例えば生活環境から不要な感覚刺激を、その子が気が散る原因になるようなものを減らして、その子が注意しやすいような環境を整えること、これを環境調整と言いますけれども、例えば学校の席を決めるなんていうのも一つですよね。後ろの方に、あるいは真ん中の方に座っていたら、いろんなものが目に入ったりしますよね。そうするとそれだけで気が散ってしまったり、お友達にちょっかい出したりしたくなってしまう、
はい、
それを例えば一番前で、とりあえず黒板だけが、目が入る席にすることによって集中して、例えば今やるべきことに向かえるというようなことが多々あるわけですね。
あるいは
掲示物なんかを工夫して、あまりにもあれもこれも目がつくようにするのではなくて、今一番見てほしいものということに注目しやすいような掲示の仕方を工夫するとかですね、いろんなそんなふうな配慮があるわけです。
はい、
それから、障害特性について、保護者の理解を深めて、関わり方や接し方、そして子どもへの具体的な対処方法を学んでもらうペアレントトレーニングというものや、あるいは子ども本人が集団参加の態度の原則とかコミュニケーション、そして感情のコントロールの仕方などを学んで、うまく対応できるようにするソーシャルスキルトレーニングなんかも、療育的な支援に含まれるわけですね。でこれらをきちんとやった上で並行して、必要に応じて ADHD の治療薬を服用してもらうということになります。で今のところはメチルフェニデートというお薬と、あとモキセチンという2つがあるわけですけれども、これらは脳内のドパミン、あるいはノルアドレナリンといった神経伝達物質の不足を改善して ADHD の症状を改善すると言われています。でまたその子の状態に応じて、この2つのお薬だけではなくて、時には抗うつ薬だとか抗精神病薬だとか、あるいは感情調整薬といったものが適宜処方されることはありますが、やっぱりお薬はあくまでも補助的なものであると、多くは使われてはいるんですけれども、これだけに頼って治療が完了するということではないということが大原則になりますね。
つまりお薬によって治っていくというものではないということなんですか。
その通りですね。発達特性というのは、もう言ってみればその子の持って生まれた個性ですので、社会にうまく適応できていればそれは障害ではないわけで、もしそこがなかなかうまくいかないときには、お薬の力を借りて少し対応がうまくできるようにサポートするといったイメージですね。
なるほど。接し方というところでは、先ほどペアレントトレーニングというのもありましたけれども、先生のところに伺ってこう勉強するまでは叱りつけるばかりだったとか、なんで静かにさせることができないのかとこう悩んでいたりということもきっとあって、
そうですね、
受診されているんだと思うんですが、何か接し方において先生はこういったところを気をつけてほしいというのはあるんですか。
そうですね、どうやって接したらいいか教えてくださいということを悩んでいらっしゃる、そういったことで、質問してくださる親御さんも、あるいは学校の先生も非常に多いんですけれども、実はそのハウツー的にですね、こうやるといいですよっていうことを知る前に、やっぱり ぱりまずは正しい見立て診断というものが必要なんですね。まあ、問題行動が続いているのに例えば診断されずに経過した場合というのは、
はい、
ADHD の子どもたちは、まあ、大体は本人の努力が足りないだとか頑張りが効かないという誤解を受けやすいですし、それがまあ否定的な評価につながりやすくなるんですね。で特に小学校高学年以上に年齢が上がってくると自分に肯定的なイメージを持てなくなってしまって、それが積み重なると二次的な例えばうつ状態に陥ったりとか、あるいは反社会的な行動に走ったりという場合も懸念されるんですね。だから正しく今起こっているこの症状が本当にその子の行動の特徴をきちんと見立てるということをした上で、仮にまあ ADHD だというような場合にはその接し方については今度は ADHD だからこのやり方というのが自動的にあるわけではないんですよね。だから例えば子ども一人一人の特性に合わせて考えられる必要が、まあ、実はあるんですけれど、その対応の仕方の大枠の基本というのは先ほども言ったように見立てとその発達特性の理解から始まるんですね。 ADHD という診断名がついたからこの接し方と自動的に決まるわけではなくて、むしろその子その子の特性、つまり先ほどからご紹介しているいろんな症状の特徴のうちこの子はどんなふうなところがあるんだろうというふうな立体的なその子像が見えてきて、初めてどんな対応が効果的なのかということが見極められるわけですね。そのプロセスがとても大事になります。例えば、まあ、忘れ物が多い子どもには持ち物リストを作ってチェックする習慣を親子で実践するだとかですね、多動の子どもなんかの場合ですと、まあ、基本的に多動の子どもっていうのは活動エネルギーが非常に高いので、まあ、十分に遊ばせるとか体が満足するまで運動させるといった工夫も実は大事で、それはやっぱりその子その子が例えば多動衝動性不注意のうちどれがどのぐらいあるかなということを見ていないと今のようなこう対応のアイデアというのは実は生まれないんですね。だからそういったその子の特性をよく見てどんなことならこの子がうまくいきそうかなということをよく観察することが実は対応の仕方の解決の第一歩なんですね。だそういった下ごしらえをいかにするかということなんですね。
ここに対して偏見を持たずにみんなで分かち合うことができたなら、はい、本当は理想的ですよね。
そうですね。
いろいろなお話を伺ってきましたが、本日のまとめというところでリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、今日はまあ ADHD ということでテーマにお話をさせていただいたんですけれども、ADHD のお子さんというのは周囲の状況に気を配ることができないために時には危険な状況があってもそれに気づかないということがあります。で我慢をすることができないために例えばショッピングセンターや遊園地などで興味を引く場所ではもう一目散に走り出してしまうとかいったですね、危険な行動を取ることもあるわけです。そうするとこういった子どもたちを常に育てている、まあ、保護者というのは、まあ、片時も目を離せずに多大なストレスを抱えているということが多いわけですよね。そうするとこのそういった状況に置かれていながらさらに例えば他の人からしつけがなってないだとか周囲からこう批判的に責められてしまうと保護者自身も深く傷つきますし、またその焦りから、まあ、必要以上に子どもをきつく叱りつけて親子関係が悪化してしまうなんていう場合もあるわけですね。ですからその ADHD という障害というものが世の中に存在するということ、そしてその特徴について多くの人が少しでも知識を持っていただいて、そしてこう周囲の大人が協力し合うことでその子どもにとってより良い環境を作っていくことができるんだということをまず知っていただくということが大事だと思います。で発達障害を子どもを発達障害のを持つ子どもですねにとってその暮らしやすい社会というのは結局は誰にとっても暮らしやすい社会なはずで、まあ、困っている人に、まあ、自然に気を配れるためにはその人のことをこう親身になって真剣に観察しなければ、まあ、気づきや理解というのは、まあ、生まれないと思うんですね。だから本当にその子に何が必要かという、まあ、目を持って互いに、まあ、相手に温かい関心を向け合う相手を分かろうとする心がけが結局のところ発達障害の理解と有効な支援っていうふうなのの基本になるのかなと思っています。